おはようございます。高原剛一郎です。最近私の周りで随分流行っているシェイプアップの DVD があります。ビリーズブートキャンプって言うんですね。ビリーというのはインストラクターの名前です。ブートキャンプというのはアメリカ海軍の新兵を短期間でトレーニングするプログラムです。ワンレッスン 4,50 分かかって猛烈にしんどいんですが、これにハマってる人が多いんですね。楽なシェイプアップじゃないのについついやってしまうのはなぜでしょう。モデルが引き締まった体型だからでしょうか。あるいはバックの音楽がノリノリだからでしょうか。それもあると思いますけど、最大の要因はビリーの声かけだと思います。このインストラクターはエクササイズの間ひっきりなしに語りかけるんです。彼が黙ってる時間って2秒ないと思います。今が一番苦しいんだ、この苦しみの後にキリッと締まったウエストが手に入るぞ、ほらゴールはもう見えてるんだ、諦めるな、大丈夫だ、続かなければ休んでもいい、でも必ず戻ってくるんだぞ、俺たちは家族だ、俺は君をサポートする仲間なんだぞ、赤面するような言葉を機関銃みたいに次から次へと語りかけてくるんですね。そしてこれが効くんです。励まされるとついやってしまうんですね。それが証拠に私もやってるんです。人間は誰でも励ましを必要としてるんですね。そして最も大きな励ましとは、自分は愛されていると深く確信させる事実だと思うんです。聖書の中にこう書いてあります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに三つのことが書いてあります。第一に、人の本質は神を愛さないものであるということです。そして、聖書は自分の作り主である、神を愛さず、神から離れて生きることを罪と語ってるんですね。ある道徳の本にこんな話が載ってました。一人の少年がゲームが欲しいと思うんですが、4500円もするため親にねだることができませんでした。そこで彼は作戦を立てたのです。朝食のテーブルに紙を一枚置いておいたんですね。それにはこう書いておきました。妹のおもり代2000円、夕食の食器洗い代1000円、雨の日コンビニまでお父さんのスポーツ新聞を買いに行ってあげた代1500円、合計4500円請求します。彼はそのまま学校に行き、そしてドキドキしながら家に戻りました。見るとテーブルに4500円が置いてあるではありませんか。やったーと思ったんですが、同時に今度はお母さんの字で何かが書かれた紙が置いてあるんです。それにはこうありました。毎日の食事作り代、風邪をひいた時徹夜で看病してあげた代、毎日の洗濯代、ジャージのほころびの修理代、そして最後にこう書いてあったんです。合計0円。彼はその紙を見て恥ずかしくなったのです。お母さんはどうして彼に請求しなかったんでしょう。それはお母さんが毎日彼のためにしていることに価値がないからではありませんね。お母さんがそれをしてくれるので快適に生活できるんです。なくてはならない働きばかりですね。しかし、それを請求しなかったのは、お金のためにやっているのではなく、愛のゆえにしていることであったからです。ただであるということと価値がないということは同じではありません。もしお母さんが毎日してくれることにお金を払わなければならないとしたら、とても彼に払うことなどできないでしょう。しかし、それ以上に私たち自身もただで、毎日毎瞬間、ある方の恩恵を受けて生きているのではないでしょうか。ある方とは、神です。あなたの作り主です。そして、あなたの命を生かすために、宇宙を整え、 太陽を昇らせ、地球を支え、水を供給し、空気を循環させ、私たちに良きものをタダで与え続けてくださっている方です。人間の中で、この創造主の世話にならずに生きている人は一人もいません。神はあなたを愛するがゆえに、代金を取らずにあなたを生かしておられるのです。この命の恩人を無視して生きることを罪と言うんですね。第二に、神は人間の罪を見て、怒りを人間の上にぶちまける代わりに、キリストを使わし、キリストに人の弁護をさせ、人の罪の責任を負わせ、人に対する愛を尽くしてくださったんです。あるところに、小学5年の担任の先生がいました。彼女のクラスにとても不潔な服装の少年がいたのです。髪も爪も伸び放題で、授業中は居眠りばっかりするんです。ある時ひょんなことから、この子の小学1年生の時の通知表を見る機会があったんです。そこには、元気で快活、友達大好き、勉強大好きと書いてあったのです。驚いて2年生の通知表を調べてみると、母親が病気で寝込む、看病で時々遅刻するとありました。3年生のを見ると、母親が亡くなる、元気がない。4年生の通知表には、母親の死をきっかけに父親がアルコール依存症になり、暴力を受けている可能性がある、要注意とあったのです。ああ、あの子なりに一生懸命人生と戦って生きてきたのか、そう思うと急に愛おしくなりました。先生、これから放課後、教室で仕事するから、君も一緒に勉強する。そう言って誘うと彼は大喜びで、放課後一緒に勉強に取り組むようになりました。6年生はクラス替えで別になったんですが、卒業の時一言こう言ってくれたそうです。先生は僕のお母さんですって。数年ごとに手紙のやり取りがありました。やがて彼は医学部に入り、患者の痛みを知るドクターになりたいと書いてきました。そして先日、結婚式の招待状が送られてきたのですが、そこにはこう書いてありました。お母さんの席に座ってください。さて、キリストはなぜ罪人を愛したのでしょう。罪に敗北している今の姿が、人間の完成した姿とは見ていなかったからです。あなたが罪に破れた生き方をしているとき、キリストはそうせずに折れない本当の理由をご存知です。神から離れているということが決定的な原因です。あなたの不幸の原因、涙の原因を読み取って、あなたを裁くためではなく、あなたの罪だけを裁くために、十字架にかかってくださったのが、キリストなんです。第三に、この方を受け入れる者の中に、新しいキリストの命が宿るのです。なぜなら聖書に、この方によって命を得させてくださったと書いてあったからです。私は先日、びっくりするような話聞きました。生まれつきの血液型を、途中で変えることができるって言うんですね。どのようにして可能になるんでしょう。骨髄移植によってです。骨髄っていうのは背骨の内側にあるゼリー状の組織のことで、ここで血液を作ってるんですね。これがやられてしまうと血液の病気になります。代表的なものが白血病です。これは難病なんですね。しかし治療法もあるのです。この治療法が骨髄移植です。他人の健康な骨髄液を自分の背骨に注入するんですね。注入するためには白血球の抗原タイプが一致しないと強い拒絶反応を起こしてしまいます。しかし白血球抗原タイプが一致したら血液型が適合する必要はないんです。ですから B 型の人の骨髄を O 型の人に移植したら患者の血液型が徐々に B 型に変わってしまうことがあるって言うんですね。外から入ってきた新しい命が自分の中に定着し、やがて外からの命の血が全身を駆け巡るんです。キリストを受け入れる者は、キリストの命がその人の内側で定着し、キリストの命で生きる人と変えられていくんですね。どうぞあなたも死んで蘇ったキリストを信じて受け入れてください。